穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。今日もスピリチュアルを、ね、聞いていただいて嬉しいんですけれども、実はなかなかこう私がみんなに本当に紹介したいスピリアリスト、スピリチュアルとリアルを統合して、まあ、本当に生きてる人ってたくさんいるかなと思ってるんですけど、身近でね、いるんですよ。もちろん株式会社ダイナビジョンはスピリアルな会社で、本当に長く私と付き合ってくれている仲間がいます。その仲間を紹介して、彼らのスピリアルライフについていろんな局面から聞いていきたいと思いますので、今日は楽しんでください。はい、まずね、永井くんと永井亜希さん、夫婦なんです。もともとは大城亜希さんと永井博和さんでした。で、まあ、クリスタルヒーラー亜希、ね、そして、株式会社ダイナビジョンの代表、ね、そして役員、ね、永井にもなってるんですよね、うん、そしてね、今日はね、ひなちゃんも実際に一緒に参加してるから、時々ひなちゃんがなんか喋るけど、それも楽しみながら話を聞いてください。で、今日のスピリッチはね、まあ、今日のテーマはやっぱりね、恋愛。この2人ね、もともとは上司、女性の方、あきちゃんの方が上司で、男性ね、永井くんの方が部下だった関係なんですよ。その時の状況から、その恋愛になぜ発展していったかっていう、そういうなんかスピリチュアル的な何か、はい、つながりやエッセンスがあったら教えてほしいと思うんだけど、永井くん、
はい、
ね、よかったら、
はい、
その辺ね、永井くんの方が、ね、部下としてい
たから、そうです
ね、はい、上司と部下の関係で見てたじゃない。
そうですね、
最初のところ
は、はい、
本当に上司、ただ女性だけど上司って思ってた
の。そうですね、もう純粋にそう上司っていう形でしたね。なんか、もう出会ったのは僕が入社した時なんで、まあ、今から10年以上前になるんですけど、その時初めて会った時に感じたのが、なんかこの人と一緒にいたらなんかいい家族になれるんだろうなっていう、パッとしたインスピレーションはあったんですね。
インスピレーション、やっぱり直感でそれは感じてた
ん
ね、
うん、あったんですよ、はい、うん、ただなんか普通の家族になるからと思って、恋愛とかも全く意識はしてなかったんですよね。そこから上司と部下になったのは5年ぐらいですかね、経ってからにはなりますね。
そうなんだね。で、あきちゃんの方は本当に永井くんはもう、ね、1チームの、はい、ね、メンバー でどんな風に最初の印象って、永井くんはすごい直感でそういう印象があったじゃん、
はい、
うん、
でも不思議なんですけど、私も一番最初に会った時に、あ、この人信頼できそうだなっていうふうにはパッては思ったんです。
思ったのよね。実はね、あきちゃんさその当時ね、全然男性なんてってね、男性どちらかというと私パートナーいらないし、恋愛もしたくないし、男の人はいらないですって思ってた状態の時だけれども、直感ね、なんか信頼できる、うん、でもだからって言って、まあ、ここは職場だったから別にその付き合う運動ってなかったんですよ、うん、
なかったですね。
それから何なのそれが、この
5年以上
ですね。5年以上経って、5年経った時に何が、まあ、お互いその5年って結構進化と変化の中でいるわけじゃないですか。
そうですね。
何が起きたの？
何があったんですよね。で、そこで5年経って上司と部下っていう直属の関係になって、うん、それまでまあチームメイトっていう形で部署も違ったんで、うん、まあ、たまに挨拶するぐらいだったんですね。で、上司と部下になってから、何かお互いこうちょっと感情的に反応し合い出したんですよね。
はい、感情的な反応をお互いにしている段階もあったわけです
ね。そうですね。
どちらかといったら嫌い合っていたような
、まあ、そう、嫌い合ってたような関係に見えた。
はい、
まあ、よくある職場の人間関係の中でなんかうまくいかないなって思いは2人の間にあったんですよね。
そうですね。
はい。
後々聞くと、周りから聞くと、そういうふうにこう感情をお互いこう元々出すタイプじゃなかったのが、そのお互いの関係性でこう出し合えてたっていうところが、うん、 なんか周りから見て、あ、そう、永井くんには出せるんだねとか、僕だったらアキちゃんに出せるんだねっていうような関係性に、うん、
職場だから感情を抑圧するというよりは、結局このスピリアルな会社では感じていることをチェックインしていたりするから、やっぱそういう思いが感情が出てきた時にも本当に素直にお互いが表現し合えたっていう、なんか感情を表現すると結局つながっている、そこまでつながれるっていう、そういう状況が生まれてきたんだよね。
そうですね、やっぱりダイナビジョンの文化にもありますし、うん、その恵子さんが教えてらっしゃるドルフィンスターテンプルというところのチェックインとか、うん、自分自身につながる
とか、どう感じているかということ、ね、そうです
ね、あと正直でタイムリーなシェアっていうところが、うん、なんかそこの信頼のベースにつながってきたのかなっていうのは思いますね。ただやっぱり感情的には反応、
うん、反応してたね、まあ、これ職場であったとしても、ね、こう友情関係であったりもやっぱりちょっとなんか男女関係であったとしても、やっぱり感情の交流は実はスピリチュアル的にも大事で、あのスピリチュアルだからその、なんかネガティブな感情は抑えておこうとかじゃなくて、どちらかというとそういうネガティブな感情のその向こうにある何かもっと大切なあのエネルギーっていうあると思うんです。それがやっぱり愛だったりとか、深い信頼関係であったりとか、その関係を深める中のプロセスの中で蓋をしないっていうことをやっぱりすごく大事かなって、この2人を見てて思って、パートナーシップってあのお互いのどこまで深くやっぱりその信頼できるなって思いが、この感情の交流があった時に、感情でこうぶつかっているような感情さえも実はさらによく深く掘り下げた信頼関係作りであったりとか、愛の確かめ合える愛が深まっていくプロセスにそれが起こるんじゃないかなって私は思っててね。
そうですね、はい、うん、そういったやり取りがあってですよね。だから時々ね、感情的になってました、すみませんみたいな感じでの会話があったりとか
あって、でもそこまでもそれを振り返って自分にチェックインして、ごめんなさいねってちゃんと、そうそう、パートナーシップでもやっぱりそういった人間関係でどっかでさ、ちょっとすれ違ったりとかしたところの一言気づいた時にごめんねって大事だよね。
そうですね、
ごめんなさいって言えるっていうのは本当になんか、それはごめんなさいっていうのはホーポノポノであるじゃないですか、ね、皆さん初めて聞く場合はね、4つの言葉があって、ごめんなさい、許してください、ありがとう、愛してます、この4つの言葉で本当に私たちは癒されるね、本当にありのままの自分に戻っていくんですよね。だからそういうのがこの2人にはこの、ね、あの起きていたと。そしてそこからやっぱり、まあ、結構長い、ね、年月を経て、そしてそういう感情の交流があって、どのタイミングでね、
そうなんですね、
その付き合いたいって、
ね、
そのまあ、要は恋愛相手としてアキちゃんを見るきっかけになったの？
そうなんですね。なんかよく聞かれるし、自分でも考えるんですけど、大きいきっかけっていうのはなくて、うん、ただいつの間にかその同じ空間にいる時間が多くなってにつれて、うんうんうん、目で追ってる自分がいて、
あ、気になってた、かわいいな目で追ってたんですか。
ああ、なんでだろうっていう風にちょっと自分でまたそこがチェックインですね。
うち飲み帰るみたい。嘘嘘。ミカエルって私の愛犬のことなんですけど、私のことを目で追ってる。そういうなんか何か自然に気になる人になったんだよね。上司以上の感情が現れた。
その頃からやっぱりこう好きになってるのかもなと思って。
自分でチェックしてた
んですね。そうですね。チェックしたりとか、まあ時々恵子さんにご相談したりとかしながら。
ねえ、ね。
っていうところから、
ね。から始まったんですね。はい、かたやあきちゃんは彼がそういうふうに目で追ってたりとかしても全然
気づかなかった、
ね、気づかなかったんですよね、はい、あの面白いエピソードがあるんで、あの映画誘ったじゃない。
そうです ね、
永井くんちょっと映画をあきちゃんにやっぱりデートしたいと思って で付き合ってもらいたいなってちょっとアプローチでかけて、ね、
そうですね、
映画を初めて誘ったんだよね、
はい、誘いまして、うん、で、うん、僕としてアキさんがそういう恋愛っていうことに疎いというか、あんまりちょっと興味がないというのを知ってたし、うん、女子と部下っていう関係だから、もうはっきりデートだよってことをもう分かってもらおうと最初に、うん、ただなんか言葉にしていうのもちょっと照れくさかったから、うん、まず映画に誘って、うん、もう今日はもうデートなんだっていうのを分かってもらうために花束を買っていって、
バラを1
バラを1に買っていって、で渡せば、うん、もうこれはあデートなんだなって言わなくても分かってくれるだろう、
さしてもらいたかったんだよね。
さすがにそこはそうだろうと思って、うん、でその最初のデートがスタートしたんですよね、
はい、
でこう後々聞いてみたら、あ、どうだったんでしたっけ、その
何か配ってるものをたまたまもらってくれたのかなっていうぐらい、一輪だったし、
一輪のバラね、一輪のバラ配ってたんです、バラがもらったから、もらったものをくれたと思った
んだよね、っていうぐらい
これほどまでにここ結構大事で、皆さんね、あのこれをやったら言葉なしで伝わるだろうっていうのはもう自分の思い込みでしかないと分かってるでしょ。あの分かってほしいんですよ。恋愛においても人間関係においてもね、あなたが思ったこと言葉に出さないことは相手が同じように取るとは限らないから、ここが絶対人間関係の誤解のスタートなんですよ。でここでやっぱり、まあ、諦めたりとか、えこれでも気づいてくれない、じゃあなんだ俺は何なんだって思ってたらそこでやめてたけどね。ところがね、永井君はね本当にやっぱり自分のスピリットに純粋に従ってるのかなと思うのはね、またね誘うんですよね。
そうですね、うん、何度かトライをしていって、で 2,3 回ですかねデートさせていただいて、うん、その時もどうだったんでしょう、そのデート
の
認識
は。そのデートの認識は
結局3回誘ってもデートのなんかサインとは読まなかったアキちゃんで、なんかね、食事とかなんか見ててもちょっと横にすり寄って永井くんが来てるのにもかかわらず、あれよくに近づいてくるなぐらいしか思ってなくて、永井くんがアキちゃんのことも好きだってことは、アキちゃんは鈍感すぎて感じてなかったんだね。
もうなんでだろう。
だって、まあ、なんかそのだからそれほどまでにね、ある種彼女ね、アキちゃんの場合は恋愛に蓋をしてたし、封印、恋愛を封印してたんですよね。そこの変化を私は皆さん聞きたいと思うんですよ。この視聴者の中でも長年恋愛歴なく、恋愛に封印したことはあるわけですよ。それがどうやってその恋愛スイッチを自分で、まあ、永井君を通して入れたのか、自分がスイッチを押す決断を下したかっていうのは皆さん知りたいと思うんですよね。
あでもそのパートナーは望んでないと思ってたんですけど、うん、ちょうどずっと相棒で働いていた子が、うん、その子もずっとパートナーいらないって言ってたけれども、ね、うん、できたんですよね。
そうなんです、それも社内恋愛で、それも経営の中だったしいつも上司部下みたいな感じでなんかこのね喧嘩してたりとかしてたち見てたんですけど、あれも3日後には変わってたくらいのそのセドナマジックが起こって、その2人はね一緒に仕事でセドナに来てて、私はもうその変わりゆく様を目の前で見てたんですよ。そう、恋愛のスイッチがセドナで彼女の場合はオンになったのははっきりです。でもアキちゃんの場合は別にセドナに行ったわけじゃないじゃん、だからどこでもその恋愛スイッチはどこかでオンになると、そういうパワースポットに行かなくてもね。
でその子に言われて、アキさんもなんか理想のパートナーの特徴を50個書き出した方がいいですって言われたんです。
50個ね、
50個もないけどって言いながら、でも書いたんです、うん、50個、うん、例えば今覚えてるのは家族を大切にするとか、うん、なんだろう、なんかその本当にもう項目もう思いつく限りの、うん、じゃあ書こうと思って書き出しました、うんうん、まあ、でもこんな理想な人なんていないよね、うん、母って思いながら、そのノートは
お蔵入り、
お蔵入りしてたんですね。あ でそうしているうちにちょっとしたら
あのデートに誘われてたけど、デートだとは気づかなかった、ね、忘れてたそのリストアップ忘れてた、
忘れてました、はい、でさらに告白されてもまだそのリストアップも忘れているし、うん、告白されて付き合うにしても、うん、その付き合うっていう段階で私にはなかったので、うん、私はそういう風なイメージで付き合ってうって OK したわけではなかった、うん、じゃあお友達として何かあったら、うん、なんかまあ一緒にであの映画見に行ったりとかしましょうね、うん、ぐらいな感じだったんですよね、
うん、でもそこってすごく、うん、その時のあっちゃんは、はい、アキちゃん その関係性においては素直で正直なコミュニケーションをしていたっていうこと、
うん、そうですね、してましたね、その時はしてましたね、
うん、だからやっぱそこがすごくやっぱり大事かなと思ってて、うん、やっぱりこういろいろ向こうがすごい好いてくれてたら、なんかそういうことを言っちゃいけないとかね、うん、ではならないっていうところにいたら多分あのなんかこの今がないのかなって思ったんですよ、うんうん、でバシッてこうね閉じたままでもなく、うんうん、だからそういうところがすごいなんか良かったかなって思うんだよね、
本当にすごい、はい、今までだったらでもちょっとその前だったら多分そうやって言われてきたらもうシャッター閉じてもうさようならって、
うん、もう近づきませんわみたいな私にも近づかないでくださいって終わってたん
で、ね、で終わってましたね、だけれども、うん、そう、それがなかったのはもちろんドルフィン、うん、スターテンプルのその思い込みを解除していくっていう 手法で自分自身の女性性を解放していったというか、うん、部分もありましたし、うん、あとはその書き出したっていうのもあったし、うんったね、あとはその年の初めに、うん、ドルフィンの FSP の その講座から PLI 肉体の方のね関係論をしたのもすごい大きかった。
だからそのタイミングでやっぱりディープなヒーリングを受けたっていうところで、はい、今まで本当にもうシャットダウン閉じていたものが開かれるプロセスがあったということなんですよね、はい、じゃあちょっとこの続きはね次回の、エピソードでねでどうかどういつどんな風にスイッチが入ったかっていうことを聞きたいと思います。そういうわけで皆さん今日もご視聴ありがとうございました。今のはひなちゃんでした。あきちゃんと永井くんの娘さん5歳です。ありがとう。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたらぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。